まず鎌倉の話から、
はい、あの生まれ育ったところです
けど、
うん、鎌倉の作品っていうのはあの本にもなさってるんですよ、
はい、
どのくらい残ってるんですか。
はい、ありますよね。
単行本だと、うん、京町とか、1、2、3、4冊。僕の写真の一番の最初は、まあある師匠についてね、園部清という写真家がいて、はい、彼についたんですけれども、ね、はい、お前はあの鎌倉に住んでんだから鎌倉だったらどうかな、そういう、まあ、アドバイスがありまして、うん、じゃあまあ何か撮ってみようかなと。でそのずっと撮ってて、そのうちにこのじゃあぼちぼちまとめてみようかっていう話になって、うんうんうん、でそしたらそのたまたまその岩波書店の編集者の人がいて、うん、じゃ あの今度は岩波グラフィックスっていうグラフ雑誌が出るから、うん、でそれでちょっとやってみましょうか。で、あの、書く人の方は永井美智子先生がいるんじゃないかっていう、そういう、うん、あの向こうの編集部の方がおっしゃってくださって、はい、で、まあ、それが本になるんですけど、でその時にですね、ええ、あの永井先生に今まで撮ったやつをいろいろ見せていたんですね、見せて、
はい、
あどうでしょうか。でそしたら、あ、綺麗でいいですねっていうことになって、でも歴史をね、やっぱりもうちょっとちゃんと勉強すると変わりますよみたいな。
あ、見る目が。
そうそうそう
そ
う。
その歴史を踏まえて風景を見るっていうのは、例えば、うん、普通の人に分かりやすく、
まあ、簡単ですよ。例えば一番いいのはですね、うん、あの永井先生がおっしゃったんですけど、うん、僕は雪の日の鎌倉の八幡宮を写したんですね、うん、
はい、
でそこはあの実朝が殺された場所ですよ、
ね、うん、はいはい、
でそこに雪がしんしんと降ってて、うん、で巫女さんが2人あの歩いて上に神殿の方に行くっていう、そういうのをワンカット撮った、
はい、
ただそれは永井先生がおっしゃるのは、ここで殺された実朝とそれを殺した副業でしたっけの血が2つあると、そういうふうにおっしゃったんです。
なるほど。
でそれで書けたと、でそういうことだなと思ったんです。一番的確だなと思って、それが、
うん、あのなんだ、桜の木の下には死体が埋まってるって詩があるんだけど、 その詩を持ってるとあの桜の色がそういう風に見えてくるように、
うちの色ね、
うん
うんうん、そういう風になってくると風景がガラッと変わってですね、すっごい面白くなってくるんです。だからその意味で言えば長崎は本当に歴史が詰まってるので、うん、どの時代をとってもそこの、うん、同じこの町でも同じ場所でもいろんな人が歩いているわけだから、うん、目をポンポンポンと時代に変えていくと、うん、すごい世界が広がって、うん、
なるほど、
でそういう意味もあって時の港だなっていう、うん、長崎がですね、あの僕の祖父がですね、あの教会の牧師だったんですよ、うん、で祖父はあの島原の出身なんですけど、
島原、
はい、そうです、
島原リアンなんですか。
そうです。
島原リアンって言ってくれる。私もそう
なんです。あ、そうですか。島原の生まれで、それであのうちのおじいちゃんのあお兄さんっていうのがいまして、はい、その人がアメリカ行って一旗あげたんですよ、
は
い、でまあ来いと、はい、でそこで行って
アメリカに、うん、
でキリスト教の勉強をしてですね、牧師になったんですけど、だから明治23年生まれなんですけど、
うん、
なかなかあのアメリカで勉強したり、あのイギリスのスコットランドの方の大学でエジンバラ大学で進学勉強したり、日本でキリスト教といえばね、
うん、
あのプロテスタント
の、うん、内村鑑三、
あ、そう、内村鑑三です、うん、その人の弟子の最後の方なんですよ。
あ、本当に、
うん、はい、で僕が生まれた時はもう教会生活ですよね。だから生まれながらにして、うちの母親は教会のことをいろいろやってたし、
あ、
だから幼児洗礼も受けたし、だからもう物心ついた時はもう教会の子だったわけで、だからその教会堂の雰囲気とかね、まあプロテスタントですから、あの木で作って飾り気も何もない、銅像も何もない、ただ
はいはい、
あの講談があって、はい、長いベンチがあって、はい、そういう教会なんですけど、うん、
教会っていうのは変えるべきところっていうか落ち着くべき
ですね、すごく落ち着きますね、
うんうん、 あの赤い今度あの作品展がある中であの赤いのが一番お好きでらっしゃるでしょ。
あのステンドグラスの赤、赤い画面から通した風景と同時にその赤いガラスの質感ですね、うんうんうん、あの気泡がいっぱい浮かんで、はい、そういうのをひっくるめて全部なんか好きだなっていう、
はい、岡野さんにお伺いしたんですけど、うん、ほらえこれが一番好きなんですかとおっしゃったよね。なぜそうおっしゃったの。
いやパッと見て他にもいっぱいいいのあるから、うん、いいのって言ったら失礼ですね、うん、あの、うん、やっぱり意外だったな。
あれが一番写真なんですよ、うん、
一番写真なんですって どういうこと。
要するに構図とかなんかじゃなくて、うん、ズボッとこう、うん、撮ってるね、うん、もう何にも考えないでこれがいいっていう、うん、そのこういうのは画角とかどういうふうに写って、うんねうんうん、これをどこにどういうふうに配置しようかとか、う
ん、なるほど構成してる
構成しますよね、うん、あれは構成してないんですよ、うん、ボーンと撮って
る。あそれがやっぱり写真なんですか、
はい、僕はそう、うん、その強さが
あ分かる。
この中で一番強い写真だと思う。綺麗とかそういうんじゃなくて、うんはいはいはい、あとこれが幻想的かな、
うん、例えば我々だったらこう何ですかねこれを絵でやるならですよ、ここにこの色を置いてこうでこうでこう構成していくじゃないですか、はいはいはい、じゃないんでしょ。こう
違いますね。いや基本的にはですね、景色としてはこの僕は人間の目でまず見るわけですから、ここの、うん模様も全部見えるんですよ。
あ、列柱のですね、
うん、はいはい、ね、全部見えてるんです、
はい、
で写真っていうのは光を調節するんですよ、
はいはい、
でアンダーに撮っていくんですよね、うん、そうするとこう見えてるものが見えなくなってくるんです、
はいはいはいはい、
で一番光の強いところだけが残ってくるんです。
なるほどなるほど。
だからこういうふうには人は見ないんですよ、うん、
なるほど、
うん、でそれはカメラの目じゃないとこういうふうには見えない。
それはカメラで焼くとこういう風になるだろう。
そうですそうですそうです。それを頭の
中で調整してるわけ。
今までのあの蓄積で経験的にこれは絶対こうなるっていうのがあるので、まあ動いてるって言えば光ってすごく動くんですよ。だからこういういい光の時ってあのゆっくり映せないんですよ。ともかくシューって動いてっちゃうんですよ。
光は。
うん。やっぱり光ってね神様のメッセージ。
いやそうだと思ってですよね、
うん、やっぱり波長でしょう。音と一緒ですよね、うん、人間がどうこうしたものではない、うんうん、宇宙が全部その光と、ねうん、音で支配されてる。だから神様が作ったものですよね、うん、いや神様って言っていいのかどうか分かんないですけど、うん、あの宇宙のね宇宙の波動ですから、うん、
その一番こうほらお好きとおっしゃったその赤い作品ですけども、まさにほら光そのものじゃないですか。ね、
こっち来た時からもキリシタン関係は撮りたいなと思ってたんですよ。やっぱり、うん、なんか自分のおじいちゃんのねこともあるし、やっぱりなんかがあって呼ばれたんだろうなって思って勝手にですけどね
呼ばれたんですよ、
はい、それでこういろんな、ね、素敵な人と出会いがあったわけですから、うん、長崎の教会って質素なんですよ。だからよく似てるんですよねその質素加減が、
う
ん、
どことですか。
いわゆるそのヨーロッパの方の教会とか、うん、それからそのこのまま正しくできているあのカソリックの教会ってなんかもうよそよそしいんですよ。ガシッとして作ってやって、うん、もっとこじんまりとしてて、うん、あのすごいピューリタンが作ったような、うん、カソリック教会だな、うん、要するに財力がなかったし、うん、精一杯ね、日本でも一番貧しい人たちだったと思うんですよ、うんうん、キリシタンの人たちっていうのは、う
ん、ライフさんが作ってる
んですね、うん、そうなんです。そういう意味でね、なんかとってもね、懐かしい。本当にね、長崎の教会ではみんな生きてる場所、ね、
生きて
る、うん、信者の方がちゃんとお世話をして、うん、
信仰の場
自分たちの家だ、神の家だって、う
んうん、で景色、ちょっとその外から見た、うん、その景色と立体化するっていうのがいいですよね、
うん、そうですね、うん、でも本当にどこ行くか教会行っても綺麗です、
うん、光イコール神ってもうあ、
はい、
もう頭の中にも基本的にあるわけでしょ。どうなんですか。
それ最近じゃないですかね。
ああ最近、
うん、特に今までは単にも光と影とか、うん、光ともかく光の具合とか、うん、そういうのは一生懸命
あの光がこう当たると綺麗だなとかね、そういうのはよく見てましたけど、あの僕の妻がですねピアノをやるんですけど、はいはい、でそのモーツァルトとかいろいろ弾きますよね、うん、そしてやっぱり神の音だなっていうのは感じて、でそうするとやっぱり光も同じ波長だな、ただ、ね、波長の長さが違うだけで光であったり音であったりするわけですから、その辺からやっぱ神様のメッセージなのかなっていうのをだいぶ感じるようになったんですよね。
なんか実際こう写真として出来上がってきたものを見て、自分は何を見ようとしてるんだろうとか、うん、何を求めてるのかとか、
う
ん、
そうですね、
そういったこと結構、
うん、分かってきます ね、
うん、ね、
だから今回これ、うん、
これ撮りたいっていうんじゃなく来て、うん、撮った後で、うん、ああ自分はこれを撮ったんだっていう、
そうそうそう、あだからあの、うん、撮ってきてこうバーッと見ますよね、
はい、
まあ、いわゆる昔でいうとベタ焼きですよね、そうするとポコンって変なのが映ってたりするんですよ、うん、あなんで撮ったの
か、あそうか、
でそういうのが良かったり、あこっちだなとか、なんかとらわれてね、なんとかこう形にしようって映してる時っていうのはね、絶対ダメですね、後から見るとつまんない、まあ、それなりには映ってるいますよね、だけどそれはつまらない、感情がないな、あまりにもこう作為的だなとか、始めた動機っていうのはやっぱりその写真によって自分の感情を表したいっていうのが元ですから、だから必ずどっかに自分自身の写真も撮りたいっていう欲求が常にあるんですよ、それは仕事では発揮できないっていうのがあって、だからそういうのが溜まってくるんでしょう、でそういうのってあのどんどん吐き出していかないと埋もれて腐っちゃうんですよね、これは絶対いい写真に違いないと思ってても次それを出してしまわないと次の写真が出てこないんですよ、だからいい写真はいい写真でね、隠してたってダメなんですよね、それどんどん出していくとそれが溜まって並べていくと、その中にもっと方向性がこっちがいいよっていう指し示してくれる写真があるんです、これ僕とは分かる、
そのあたりの話ものすごく面白いですね、
だからそういうのを見てまた自分が誘発されてやっていく、
自分が出したものに誘発されて出していく、
で出したものでこれはダメだよとかね言ってくれるんですよね、
だから
数多く集まらないとそれは誰も言ってくれない作品が、でこうやって並べていくと合わないなっていうのが出てくるんですよ、
これ線はこれだぜみたいな見えてくるわけ、
だからこれは今回外そうとか、そういう風になってくるんですよ、
なるほどね、
でも絵描きさんっていうのはそれをね頭の中でいっぱいやって書いて破ってっていうのをやってるから、写真の場合パシャッと撮るともうできるから、だからそれをこう並べるだけでこう消していくわけですよ、
なるほどね、
だから絵描きさんは油絵だったら塗り固めて上にどんどんどんどん重ねていくわけですよね、でそれが試作がこう分厚くなってってね、質感にもなるだろうし、その一瞬の危うさとかね、その中に込められる全てのものがなんかこう素粒子となって定着してるっていう、その辺が写真の魅力かなって僕は思いますけど、
なるほどね。で実際昔